私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。まだ広島教会の牧師をしていた時のことでした。放射能研究所に一人の女性のお医者さんがやってこられまして、その方が礼拝に出席されました。ロシアからの女医さんでした。出身はサンクトペテルブルグ、もっと出身はフィンランドの方の近くなんですが、その方が礼拝に出席されまして、私はルーテル教会の会員なのでこの教会に来ましたとおっしゃいました。ロシアでルーテル教会があるんですか。そういうふうに言いましたら、はい、私のおじいちゃんもおばあちゃんもひいおじいちゃんもひいおばあちゃんもみんなルーテル教会ですと言われました。じゃあソ連のあの政権の時にどうしてたんですかとお聞きしました。そうするとその女性ナタリアさんとおっしゃいますが、ナタリアさんは、はい、命がけで信仰を守ってきましたとおっしゃいました。その意味がよく理解できずに、命がけで信仰を守る、それは迫害とかがあったからですかと言ったのですが、いやそうではありません、実は私の家庭は何十年も日曜日の礼拝は午前3時に起きました、そして誰にも知られないように別々の道を通ってある山の中の泉のところに集まる、それがだいたい4時ぐらいです、そしてお祈りをし、そこの水を飲みながら、イエス・キリストは私たちにとって生きる水だ、イエス・キリストを私たちは信じる、そう言って10分お祈りをして家に帰って、これを何十年も続けてきました。そういうふうにおっしゃいました。私の祖母もそして祖父もみんなそういうふうにして信仰を守ってきました。もし見つけられたら多分私たちは死刑になったかもしれない、でもそのような中で命がけで信仰を守ってきて、それが今私の中に息づいています。だから外国に行った時には必ずルーテル教会を見つけて礼拝をします、そういうふうに教えていただきました。そうなんだ、私たちはイエス様を主である、キリストである、そう告白するとき命がけなんだろうか、そのように思うのです。本当に自分の命をかけて、あなたこそ私の神です、そう言える信仰を持っているだろうか、そのことをその時私は反省したのです。信仰を告白するというのは本当に優しいことではない、自分の命をかかるんだ、そのことを一瞬私は自分の心に刻んだ時だったと思います。今日は鍵というのが一つのテーマになっています。私たちは日常の生活の中でさまざまな場面で鍵を持っています。家の鍵、部屋の鍵、金庫の鍵、また車の鍵、それら多くの鍵を持っています。大抵の場合は鍵というのは何を意味するかというと、それらの鍵を持っている人がそのものの持ち主だということです。家の持ち主、車の持ち主、使用責任者、その人が鍵を持っています。鍵を持たない人はそれに入ったりできないのです。車を使ったりできない、その鍵を持っている人の許可を得なければ、また借りなければその中に入ることができない。だとするならば、今日のイエス様があなたに天の国の鍵を授けるペテロに言われた言葉は一体何だろうと思うのです。天の国の鍵を授ける、これはもう本当に重たくて宝物で、私がもしもそれをいただいても、いやご遠慮しますと言いたいぐらいの鍵です。なぜならこの鍵によって天の国に人々を救いに入れることもできる、また閉めることもできる、私に任されるということです。そのような鍵をペテロはどうしていただけたんだろう、そう思うのです。何がペテロの信仰と見られ、そして何をとってこの鍵を授けられたんだろう、 そのことを思うとき、今日の福音書の日課は、ただ単にペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですと言ったのではないのだということに気づかされるのです。きっと人々はイエス様のことをメシア、生ける神の子、そのように簡単に言うことができると思っているかもしれません。ただこの時のこの場面で果たしてそういうことができたんだろうかと思うのです。人間を神とすること、それは律法でものすごく禁じられていることです。もしも近くにユダヤ人がいてこの言葉を聞いたら、ペテロは石を投げられて殺されるでしょう。実は命がけの言葉です。弟子たちはだから言えないのです。だからエリア、だからヨハネ、だから預言者の一人ごまかしています。それをもしも知ってても言ったとしたら、自分の命が危ういのでしょう。しかしイエス様はとっても配慮しておられます。フィリポカイサリアというところに連れて行ってと書いてあります。フィリポカイサリアというのはフィリポ、シーザーに捧げられた町、皇帝の銅像があってそれを拝んでいる町、またギリシャの神話であるパンの神様が祀られているところ、異教の神々があるところ、そういうところにはユダヤ人は絶対行きません。汚れるからです。だとするとユダヤ人が一切行かないところに弟子たちを連れて行って、そして聞かれてもいいようなところで私を誰と言うか、そう答え聞かれたにもかかわらず、弟子たちは答えられないのです。そこでペテロが言うのです。それなら言いましょう、あなたはメシア、生ける神の子です。聖書はその時の温度とかペテロの言葉とか雰囲気とかは伝えておりませんので、あとは私たちが想像しなければなりません。その一言を言っただけでもしも殺されるとしたら、私たちはこの言葉をどうやって言うだろうか。昨日一生懸命考えていました。多分ペテロは震えながら言ったんでしょう。怖くて仕方なかったんだと思います。でもあえて言います、あなたは神の子です。多分命がけの信仰告白がここで行われたのだと思います。その命がけの信仰告白に対して、バリオナ・シモン、あなたは幸いだとおっしゃったのです。そしてあなたには天の国の鍵を授ける、あなたの上に我が教会を建てる、このような素晴らしい恵みをペテロはいただくことになるのです。しかしその発端は何であったかというと、命がけで震えながらビクビクしながら、それでも言わずに折れない、あなたは生ける神の子です、この信仰の告白だったのだというふうに思います。今日は谷口先生の出版を記念していますし、また敬老の日のお祝いもしています。多分この80歳以上の方々が過ごしてこられたその人生を振り返った時、私にはわからない苦労、また痛み苦しみがあったでしょう。私は戦争のことは分かりません。でもその方々は戦争を経験されております。戦争が何であったか、その人生において何があったかも知っておられます。そういう中からイエス・キリスト、あなたは神の子です、そう従った方々がこの教会に集まっておられるのです。その信仰を私たちが覚え、そして引き継ぐものとして今日の礼拝があります。今日は特に谷口先生のことを通して私たちはその信仰を学んでいます。先生の本を何度か読ませていただきまして、今回の本も読みました。先生の原点に一つあるのは何かというと、多分お母さんなんだろうと思うのです。なので先ほどお母さんの歌も選ばせていただきました。お母さんを戦争の空襲で目の前で亡くされる、九州学院になぜ入学したか、それはアメリカに復讐するため、英語を勉強するため、営業を勉強してアメリカに渡り、この空襲に関わった一人一人の兵士を見つけ出して殺してやる、それから原点、そして九州学院に入る。九州学院に入ったらミラー先生と出会う、 ミラー先生が深々とその戦争のことを頭を下げてすまなかった、そう言われた。そこに先生は信仰というのを見られるのです。許そう、それが自分の人生にとっていかに大きなことだったか、許して生きていく、そのことの中に多分十字架の出来事を見られたのでしょう。今回出されました本のワンショットコラムの一番最後のコラムは麦踏みというものです。これも先生が自分が、まあ、一番こう心に残っている言葉、その言葉から書かれたものです。その言葉は何だったかというと、中学校3年生の時に上級生3人からひどく叩かれ、そして言われた言葉、こいつは醜かもんな、この言葉からだというふうに書いておられます。お前は本当は醜いんだ、そう突きつけられた。そのことのゆえに先生は長い線路を歩きながら自分の自死を覚悟する、そういう話が出てきます。その中で周り一面見たときに麦踏みがなされていた。人生というのは麦踏みなんだ、しっかり根を張るためには踏まれなきゃいけないんだ。その時にお母さんが多分言うである言葉を思い出したというのです。生きていけ、踏まれても生きていけ。お母さんはその時はもうすでに亡くなっていたんですけども、それはお母さんの言葉として聞こえてきた。生きていけ、踏まれても生きていけ。お母さんの言葉を通して先生は立ち直っていく。そして十字架の主と出会う。その十字架の主と出会った後に書かれたものが、実は今回、まあ、最後に残された五豆の歯ぎしりという憲法9条の会のために書かれたものです。まあ、この時期、集団的自衛権の行使、いろいろな話が上がっています。先生だったら何て言うだろうな。多分ものすごく怒っておられるんじゃないかなと思います。もう二度と戦争に子どもたちを出してはならん。先生が9条の会に書き始められたのは、初めてのお孫さんを抱いたときに、この子だけは、この子を戦争に出してはいけない、まあ、そのことを思って先生は救助の会に入り、そしてその活動を続けてこられたとあります。許し合うこと、仲良くすること、それがなぜできないんだ、なぜ戦うのか。実はもう一つ聞いていただこうと思ったのは、そういうふうな言葉が残されているワンショットコラムでした。私たちはこの谷口先生の思いをどう受け継げばいいのかな、そう思います。先生の命がけの信仰告白が、実は魔法の粉という本の中に凝縮されています。また命がけの信仰告白とともに、中学生と過ごした素晴らしい日々、本当に楽しそうに抱えている物語、一つ一つの出来事、実名で出てこられる方々もたくさんおられます。その出会いは先生が十字架と出会い、許しを持って生きてきた、その証があの本にあるのでしょう。私たちもまたそれぞれの人生の中で、あなたこそキリストです、そう信仰の告白をする時があります。その時にこの谷口先生が残してくださったその信仰の強さも共に思い出したい、そういうふうに思うのです。主は今日バルヨナヨマン、シモン、幸いだ、そういうふうに言ってくださいました。私たちがこれからなす信仰の告白の時にも、多分イエス・キリストは、あなた方は幸いだ、そう信仰告白できるあなた方は幸いだ、そのようにおっしゃってくださるでしょう。その信仰をこれからも敬老を迎えた方々と共に私たちは守り、そして生きていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの先達たちが残してくださったその信仰、そして今も私たちの前に歩いておられる敬老を迎えた方々の信仰、また天に召された方々の信仰、その信仰を私たちが引き継ぎ、あなたこそ主であると告白することができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して 御前にお下げいたします。アーメン。